声と心をちょっと上向きに、本日もゆるラジオへようこそ。キャリアボイスコンサルタントの原田珠恵です。皆さんお元気でしょうか？先週は、配信をお休みしてしまいまして、大変申し訳ありませんでした。突然だったので、ちょっと連絡することもできずに失礼してしまったんですけれども、後からですね、今日配信なかったですけど大丈夫ですかとか、心配してますなんてメッセージをいただきまして、本当に恐縮しております。すみません、数日遅れてもあまり気づかれないだろうなんて密かに思っていたんですけれども、本当にね、毎週楽しみに聞いてくださってる方がいらっしゃるっていうことでね、私は本当にすごく喜んでおります。もうこんな時に申し訳ありません。実はですね、前回少しお伝えしていたんですけれども、目の痛みが本格的にひどくなってきてしまいまして、痛みとですね、ちょっと戦っておりました。本当に個人的なことをお伝えして申し訳ありませんが、前回しばらく目薬で様子を見ればいいというふうに言われたということでご案内してたんですけれども、その後もなかなか痛みが収まらなくて、でまた病院に行っては今度は内服薬とかもっと強い目薬というふうに処方していただいて、でもなかなか痛みが収まらなくてということで、とうとうね、夜中も眠れないぐらいの痛みになってきてしまったんですよ。なんかね、なんというか目の奥からにふーくゴンゴンってハンマーで叩かれてるようなそんな痛みが襲ってきてね、もうとても眠れない状態だったんですね。そこで病院に駆け込んで検査をすることになったという状態で、診断名は胸膜炎ということだったんですけれども、最初はね、軽い炎症っていうふうに言われてたんですけれども、胸膜っていう目の白目の部分、強い膜って書くんですけれども、この白目の部分が重度で破壊的な炎症を起こしていたというふうに書かれていてですね、視力を脅かすこともあるなんて書いてあるんですよ。普段はどちらかといえば弱音を吐くのがちょっと苦手なタイプなんですけれども、もう今回ばかりは痛いとか助けてとかね、もう家族にも散々こう痛い痛いってこうのた打ち回って愚痴を言ってしまい、そしてお友達にも助けてって SOS を送り、なんかこの充血のひどい写真を送りつけたりしてですね、本当にもう頭迷惑な私でした。そんなことしてる自分にもちょっとね、軽く引いてしまうようなびっくりしたこの数日でした。それにしても本当にこの胸膜炎、多くは、ね、原因不明だそうなんですよ。で、私もまだ治療中で、精密検査の結果もこれからなんですけれども、ひとまず地獄のような痛みからは解放されて、ようやくこうして皆様に音声を届けることができるようになりました。本当に今嬉しいです。で、今回この目の痛みを通して感じたことなんですけれども、毎日痛みもなく元気に過ごせるということは、なんて幸せなんだっていうことなんですよ。もう本当に痛みで目がこうもううずいて、朝こう夜が明けるのがなんでこんなに遅いんだろうって思っていた時に、私には想像もできなかったような、こう痛みに苦しんでいる方の気持ちっていうのは、ほんのわずかだと思いますけれども、少しだけでも想像することができたんですね。この毎日の当たり前に過ごしている日々、本当に感謝が足りないなと思いました。そして、今となってはやっとね、落ち着いていられるんですけれども、当時痛いよって連絡したお友達からもですね、本当に温かい言葉をかけていただいたり、お祈りしてるからねとか、霊気っていうのをね、習得している方からもうヒーリングするよってエネルギーを毎日なんか送っていただいて、皆さんの、ね、優しさと温かさに本当に救われました。もうそしてこう心配してくださる方がいるっていうのは、どんなにこう心強いのかやっぱり、ね、普段は強がっていても、いや、弱くなるとか寂しくなることがやっぱりあるんですよね。私もパートナーもいませんしでもね、こうやって一人じゃないんだなって、 本当に弱くなった時に素直に周りの温かさを受け取れたのかなというふうに感じました。本当にありがたかったですし、病は気からと言いますけれども、周りに、ね、助けてって SOS を出してから本当に痛みがですね、不思議なんですけれども、どんどん軽くなっていったんですよ。こんなに素敵なお友達や仲間がいるって本当に私なんて幸せなんだろうって改めて感じて、ずっと泣いてみました。不覚にもね。でさらにですね、ちょっと不思議なことがあったので、もう皆さんを信頼してお伝えしたいと思うんですけれども、検査をしている間に今までも全く連絡を取ってなかった方からも立て続けに連絡があったんです。この検査中にこのまま痛みが収まらないかもとか、もう目が見えなくなってしまうかもって言って、検査結果を、ね、本当に不安な気持ちで待っていたんですけれども、その時間、1時間ぐらいの間だったんですけれども、突然ですね、元気にしてるとか、たまたま出張で福岡に来たんだけどとか、ちょっと相談があってとか、メッセージがですねバンバン鳴り止まなかったんです。その具合が悪いとか言ってない方からですね。で、私普段からですね、こんな言うと寂しいかもしれないですけど、そんなにお誘いとかいただくタイプではないんですね。人見知りなので自分からもあまり誘う方ではないんですけれども、数年前に恋診断を受けてくださった方とか、もう大学時代の後輩とか、かつての仕事仲間とかですね、もう20年ぶりぐらいの連絡という方もいらっしゃって、ちょっとびっくりしたんですよ。これは何だろうと思って、そこで私はですね、見えなくてもきっとどこかでつながってるんじゃないかなって、皆さんとですね、つながってるんじゃないかなって思えたんですよ。怖いよ、不安だよっていう私のエネルギーが届いて、なんかふと、あ、どうしてるかなとか、何かあったかなとか思い出してくれて連絡をいただいたんじゃないかなと思ったんです。皆さんもそんなご経験ないですか？虫の知らせなんてね、昔から言いますけれども、私もなんか、あ、どうしてるかなって思って連絡をしてみると、たまたまその方が入院中だったとかね、そういうことがあったこともあり、何かこうつながりとか本当に不思議な結びつきというのを感じたんです。心理学ではユングが提唱した集合的無意識とか、量子力学とかスピリチュアルでも、全ては一つ、ね、つながっているというような考え方、同じことを言ってるんじゃないかななんてね、難しいことは分かりませんが、そういうふうに感じられ、身近にその祈りとかね、大切な方を思う気持ちっていうのが届いているっていうのをこう肌で感じた、そんな出来事でした。これとはちょっと話は違うかもしれないですが、私は仕事を掛け持ちして離婚したばかりの時、子供の行事に参加できなかった時はですね、寂しくなったらまるまるちゃん空見てねってよく言ってたんです。ママその行事に参加できないけど、空見てくれたらママも笑顔で手を振ってるから、手を振り返してねなんて言って、そうやって少しでも心がこう慰められたらなって思ってたんですけれども、本当はね、私の方が空ばっかり見て寂しいのは私の方だったななんてね、そんなことも思い出したりしてました。その場にはいてあげられなくても、その思いとか幸せを願う気持ちっていうのはきっと届いてると思うので、諦めずにこれからも大切な思いを届けたり祈ったり、それから一人じゃないって心強く思ったり、そういう気持ちを皆さんと一緒に大切にしていけたらいいなと思います。ということで、今回はちょっと中途半端な日に配信となりましたけれども、これからも元気に配信してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。最後までお聞きいただきありがとうございました。キャリアボイスコンサルタントの原田珠恵でした。